正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月15日月曜日午後1時を回りました。毎回ね、気象、それから気候変動、自然に関する情報を、ね、お届けしていますが、今日は3月15日ということで、3月のちょうど半ばに入りまして、そろそろね、桜のつぼみめちゃくちゃ膨らんでると思います。
ね、
近所は膨らんでます。
はい、私も見かけるようになりました。
で、今日ね、3月15日なんですが、実は過去にこんなことがありました。1970年のこの日、1970年といえば大阪ではすごく大事な日であります。この年にもうバリバリで働いてらっしゃった方とかね、まだちっちゃくなくて、ある程度も成長された方にとったら、この年大きなイベントがあったっていうのはピンとくる方も多いと思いますが、実は大阪万博の一般入場が開始された日が1970年の3月15日今日であります。
そうだったんだ。なんかちっちゃかったので、なんとなくうっすらしか覚えてないですが、
僕もね、確かね、これ計算すると11歳か。
あ、そんなに大きくなった、
なので、小学校高学年、6年、5年、6年かな、なので、僕はね、2回行った記憶があります。いずれも夏休みだったので、大阪万博の、あの辺りっていうのは暑さとこうイメージがダブルのがね、僕の中にあるんですけども、でも一般入場が開始されたの日が、3月15日今日ということなんですね。春からスタートしたという万博でした、次の大阪万博も楽しみですね。どうなることかっていう感じですけどね。
はい。
で、今日はですね、今日の正木明の地球にいいことはですね、ちょっと自然のお話をします。がっつり気候変動とかの話ではないんですけども、自然というのはやっぱりね、それ相当の覚悟をして付き合わなきゃいけないですよ、というお話をしたいと思います。
なるほど、はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、先月末のことなんですが、北海道赤井川村という場所がありますが、ここの山林で、バックカントリーと呼ばれるスキー場のコース外でスノーボードをしていた44歳の女性が雪崩に巻き込まれ病院に運ばれましたが、死亡しました、という暗いニュースがありました。
ああ、そうなんですね。
で、バックカントリーって荻野さんご存知ですか？
私ね、知らなかったです。
バックカントリーっていうのは、自然のままの、場所というかな、スキーとかスノーボードするのはスキー場行きますよね。で、ああいう場所というのは管理されていて、ゲレンデもきれいに整備されていますので、滑りやすいんですけども、でも降ったままの雪を滑ることはなかなかできない、圧雪したりしてますからね。で、そういう雪を楽しみたい方々は、実はスキー場のコース外に出かけて、スノーボードスキーを楽しまれます。そういうエリアをバックカントリーという名前がついてるわけなんですね。特にね、今年って例年になく雪が多いじゃないですか。特に北日本から、北陸あたりというのは非常に雪の量が多いので、今も3月の中旬ですけども、これから春スキーもね、十分楽しめると思うんですね。で、ただね、今年というのは日ごとの寒暖の差がめちゃくちゃ大きいんです。で、今日はすごい寒さで、明日はまた極端に気温が上がって、で、こういう条件というのは、これね、雪崩が起きやすい気象条件で、バックカントリーに入る、要するに手つかずの自然に入るっていうのは、それなりの覚悟はいる。これはもうなんとなく皆さんお分かりだと思うんですが、じゃあ実際にどのようなね、対策を取って自然に皆さん入っていくのかという話が今日のメインになるわけなんですけどもね、僕はそのどちらかというと冬よりも夏が好きで、海に行ってサーフィン、やるわけなんですけども、実はね、サーフィンができる場所というのかな、というのは監視員とか ライフガードって日本の場合は基本的にほぼいないんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、つまり子どもから大人まで一般の多くの方々が楽しめる、うん、安全に楽しめる場所では実はないんですね。
まあ、確かにね。
なので入る時、海に入る時にこれ自己責任なんですね。
ああ、なるほど。うん、
ですから登山とか、まあ、今日取り上げているバックカントリーでのスキースノーボードも全くこれ同じなんです、
う
ん、
そうですね。
一見見方としてはね、ちょっとそれで遭難したらそれはもう自業自得だろうと、
うん、
何迷惑かけてんだっていうふうに思われる方もたくさんいらっしゃるのは僕も重々承知してるんですが、
はい、
でも登山する人はたくさんいらっしゃるしね、
そうですよね、うん、
でたまに遭難してしまう、ね、うん、パターンも出てきてしまいますけどもね、なのでそういうものというのは僕はそのどちらかというとそっち側の人間なのでね、自然を特に楽しむ側の人間なので、
ね、でもそれもとってもね、
何とも言えない部分はあります、はい、正直言ってね、ですけれども、だからある意味それなりに、いろんなものが必要、例えば経験とか、
はい、
知識とか、
うん、
なんでしょうね、危険を回避する技術とか、
うん、
というのは絶対これは必要なんですね、うんうん、それなしに入ることはそれこそ避難の対象にならざるを得ないかなといった形ですね、
は
い、
なるほど。
でですね、今日お話しさせていただくのは今回最初にお届けした雪崩の被害のニュースを受けまして、以前ねこの番組でもゲストとして登場していただきました、
はい、
スキーやスノーボーダーの人たちで構成された環境保護団体 POW、
はい、
POW と書いて POW の代表でいらっしゃいます小松五郎さん、
はい、
うん、でこの前お話伺ったんですが、
その
方にですね、ちょっと聞いてみました。
あ、そうですか。
バックカントリーを楽しみたい時に、どういうことを注意しなければいけないのか、していいものなのかから含めてですね、そのあたりのお話をお聞きしたので今日ご紹介したいと思うんですが、
お願いします。
バックカントリーを楽しむスキーやスノーボーダーたちは、雪に関する知識を備えています、ただ雪の状態をしっかりと把握するのはやっぱり自然相手なのでなかなか難しいんですね。
そうでしょうね、
例えばですよ、一時的にドカ雪が降ったとします、
はい、
イメージしてくださいね。ドカ雪降りました、でその数日後に、止んでね、その数日後にまた降り始めたとしますね、でそうすると前に降った雪、ドカ雪と新たに降った雪、この層の境目、できますよね。当然質が違いますよね、
はい、
でその境目っていうのは実は非常に滑りやすくて雪崩が起きやすいですよ。
そうなんですね。
雪ってね、一様に真っ白に見えますけれども、実は層があるんですね。層が層になっているというのかな。でいわゆるその古い雪の上に新しい雪が降って、その新しい雪だけがザーって流れてしまうのをこれ表層雪崩というふうに言います、あとですね、雪が降り積もった場所が日陰か日向かなどでも雪質は大きな違いが出てきます。
なんか分かるような気がします。氷みたいになっちゃうとこが、
そうそうそう、ザラザラになってると思ったらちょっとこう日陰に入ったらね、まだまだいい雪だったりとかね、太陽に当たるとこだけ凍ってしまってるとかね、溶けてしまってとか、場所によってはすごくその雪の質に違いがある、これもぜひ覚えておいていかなければいけないですね。ではですね、そのバックカントリーで楽しく安全に滑ろうと思ったらどんなことをすべきなのか、パウ代表の小松五郎さん、このようにお話しいただきました、自分たちは雪崩が発生する場所を、可能性のある場所を評価するためにどういうことをするかというと、自分が滑ろうと今ねしている斜面とできるだけ同じ角度を向いていて、できるだけ同じ高さの安全な場所に穴を掘るんだそうです。もう一回言いますよ、ここ滑りたいなっていう場所があったとしますよね、じゃあそれ滑る前にここが安全か危険かというのを判断するために、同じ斜度を持った斜面、なおかつ、同じ標高あたりの別の場所、そこはもう安全だと確認ができている場所に穴を掘って雪質を調べるんだそうです、
なるほど。
小松五郎さんもスノーボーダーの第一人者なのでね、そういう方々っていうのはそういう綿密なその、なんでしょうね、計画をして、で滑ってらっしゃるんですね。
確認をしてっていうことですね、
でこのね、穴を開けて雪質を調べるやり方をピットチェック ックって言うんですって。ピットチェック、雪の層とその安定性をチェックします。
なるほど、
うん、でこれを行うとかなりその場所の雪の情報が得られますよっていうふうにお話しされてるんですね、
う
ん、
なるほど、そういう方こそこういうことされてるんですよね、うん、
では実際にですね、はい、どんな方法で具体的にね、はい、その場所の雪の状態を把握するのかと。で、あのバックカントリーってちょっと一般のね、あの僕たちに比べたらちょっと遠いエリアでなかなか入っちゃいけないんだっていう場所かもしれませんけども、うん、実はそこにはすごい楽しみがあって、うん、いろんな発見があったりするので ねちょっと興味あるんだけどっていう方も結構いらっしゃるかなと思いますので、はい、後半にですね、その具体的な、その安全のチェックの仕方、ちょっと興味がある方へのアドバイスをね、少しご紹介したいと思います。さてここで一曲お届けします。
サバイバーでアイオブザタイガオブザタイガーをお聞きいただきました、
今日のこの番組ではですね、はい、雪崩による被害のニュースを受けまして、以前ゲストとしてご登場いただきました、スキーやスノーボーダーの人たちで構成された環境保護団体パウの代表小松五郎さんにいろいろお話を伺ってきましたのでね、ご紹介したいと思いますが、
はい、
さて皆さん想像してみてください。あまりウィンタースポーツに馴染みがない方もね、これから先もしスキーとかスノーボードをやる機会が巡ってきたとなればですね、どんなところを滑りたいかというと、うん、基本的にはパウダースノーですよね。
そうですね、
新雪降ったばかりの、はい、何も、手が加えられていない新雪に滑る、これは僕も滑ったことあります。ゲレンデでね、滑ったことあって、
はい、
早起きしたら滑れたりするんですけども、
お気持ちいいですよね。
でこれやっぱりね、やりたいと思うんですが、ゲレンデでしたらね、スキー場のゲレンデでしたらしっかり管理されています。監視員もいらっしゃるのでね、安全なんですけども、はい、バックカントリーでその新雪パウダースノーを楽しむ、これはもう管理はされてないので、なかなか難しい部分があるんですね、
はい、
滑り始める前に小松さんはこういうふうにおっしゃってます。そこの雪にまず触れてみてください、触ってみてください、触れてみて、あ、こんな質なんだっていうのをちゃんと把握すること、それからね、ここからが面白い、なるほどなと思うやり方なんですけども、
はい、
手刀で手でね、
はい、
雪をサッてこう切るように雪の層を確かめてください。サッて切ったら、
はい、
多分パウダースノーなので細かいファーってなると思うんですね、でもそのさって取った雪の面が実はね、何回かそうやってこうやってみると、深いところまでやってみると、どこかで綺麗な境目ができるところがあるんですって。あの雪っていうのは層になっていて、ある程度までこのね手刀で雪を切るようにしていくと、どこからかスパッとこうね雪が取れる場所が出てくると。
なるほど。
でここね弱層、弱い層っていうのは書いて弱層というんだそうです。もしですね、これからちょっと楽しもう、滑ろうかなっていう時にそれをやってみて、この弱層が認められた場合は、まあどうしようかですよね。でかなりケアしながら滑り始めるか、または滑るのをやめようって判断するか。
なるほど。
でこの選択肢が出てくるわけですよね。
すごいなんかね、大切なことのようですね、そこって。
はい。弱層に出会ってしまったと。でこういう時はどうしたらいいかというと、雪崩っていうのはある程度の角度がある場所でしか起きません。基本的にですね、あの例外はあると思いますが、だいたいね、雪崩が起きやすい斜度っていうのは30度から60度ぐらいなんだそうです。
はい。
なので、まあ、急な方に行くのは危ないので、30度以下の雪崩がなるべく起きにくい斜度を選んで、あの弱層があっても滑ってくださいと。まあ、滑れる可能性はあって安全性は高まるということですね。
なるほど。
であとですね、かなり腕の自信のある方は、広いところではなくて森の中を滑る。森の中っていうのは木があるので、雪崩が起きにくいんですね。
ああ、なるほど。
そういう意味もあって、あの腕に自信がある方ね、過信しちゃいけませんよ皆さん、ね、ですけれども、あの大丈夫っていう方は森の中を選ぶっていう選択肢もあります。
なるほど、
そうなったら管理された場所、つまりスキー場のゲレンデですよね、ゲレンデの朝一を狙うと、夜中はあの作業、圧雪の作業はしてないのでね、朝一でやるので、できればその前に、あのリフトは動いてないと思うので登ってね、
カニ足でね、
登っていってパウダースノーを楽しむと、まあそういう選択肢もあると。
それが私はいいと思います。
僕も多分現実的ではそれを選びますけどね。小松五郎さんからこんな言葉をいただきました。まあ、これから山に入る人たちへということで、これメールでいただいたんですけどもね、お読みしますとね、雪崩事故のニュースはとても悲しいですが、特にここ数年はスキー場外での事故が多発していて、そういった場所を滑ることの魅力を発信してきたものとして責任を感じるところはあります。もちろん自分を含め多くの先駆者たちはそのリスクや回避する方法を学ぶ必要性も伝えてはきていますが、悲しい事故を減らすためにできることはもっとあるのではないかと常々思っております。もちろん万全に対策を取ったとしても自然を完全に把握することはできませんが、事故に遭う可能性を下げる方法はあります。ただですね、ここで重要なのは、こうやれば大丈夫というものは基本的にはないということを理解すること。
自然相手ですからね。
そう、これだけやっといたらもう大丈夫だろうは自然界ではないですよと。唯一あるとしたら、行かないことです。
なるほど。
滑るのをやめることなんですね。この判断を下せるにはやっぱり判断力もいるし、技術もいるし、知識もいるし、経験もいりますよね。それを養ってから現場に行ってくださいっていうことですよね。もしそんな中でもね、よし滑ろうと行こうって選んだ場合は、滑りたい場所はどんな雪がどんな雪面の上に降ったのかと、という情報をしっかり得て、弱層はあるのかないのかというのを確かめて最大限の安全を確保すること、これが大事ですということ。ここでね、皆さんにぜひお伝えしたいのは、でこれはもちろん僕が楽しんでるサーフィンもそうなんですけども、自然に入るにはそれなりの経験と知識、技術っていうのはもちろん必要なのでね、本当に甘く見てはいけない、だけれども自然を楽しむこと、それはもうすごく魅力的なことなので、逆にそれに魅力を感じるんであれば、入りたいんであれば、しっかりと経験知識技術をね重ねていってくださいということなんですね。台風シーズンの時に、波が高くなってね、あのサーファーはウキウキするわけです。
なんかね、
基本的には、ね、あの心躍ります。
あ、そうですか。
はい、私も。
やっぱり、
行けるかなとかあのスケジュールとにらめっこしてね。
そうですか。
で、まあ、行くなら行く、辞めるなら辞めるって判断をするわけなんですけども、よくあるのはね、例えばまだあまり経験が深くない、人たちが、周りのサーファーと同じように周りがすごいなんかウキウキしてるなと、私も行っちゃおうかなこのノリでってなって、いつもと同じホームゲレンデとしてるその海に行ってしまったとしますね、でも普段行ってる場所だから安全だと、まあ、勘違いしてしまって入ってしまって、すごく潮に流されて沖に流されて救助をね要請しなければいけないとかね、下手したら怪我したり命を落としたりとかっていうのってのは、だいたい毎年夏場はあるんですよね。まあ、僕もそんな経験たくさんあるわけではないですけど、僕はどうするかというと、まずな台風が来ましたと、これうなり入ってます、うなり3メートル4メートルとなってきましたと、なるほどなと、これはそのまず波はあるんだなって分かりますよね。あそこは波が高いとこうなるなっていうのは何回となく言ってるのと、いろんなそのネットニュースであるとかね、地元の方の話とかである程度想像つきます。こっちからのうねりだったらあそこは多分入れないなってなるんですよ、ほとんどの場合が。もう少し言えばね、そういう波が大きい時にしか立たない、波が立たない場所があるんですよ、普段は静かでも。
またそれも魅力なわけですか。
シークレットスポットとか言ってね、
魅力ありそうな名前。
だからそこを目指すとかね。
うん、
ただそれもやっぱり長年やってね、何回となくその海を見て
ね、
安全の確保してからということになりますけど、自然は侮ってはいけない、怖い一面は絶対あるのでね、
はい、
生半可な気持ちで自然には入らないでくださいというお話でした、
なるほど、ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からまあお知らせといいますかね、ご報告があります、
はい、
先週もねお届けしましたけども、この番組ですね、2月の22日の放送で100回
そうなんです
迎えることができました。これも本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます、
ありがとうございます、
感謝しております、
はい、
そこでですね、まあ、お礼の意味も込めまして、番組100回を記念しまして、リスナーの皆さんに100回記念のプレゼントをさせていただくことになりました。
そうなんです、
はいはい、番組会議の結果、プレゼントはこちらになります、
うん、そうです、不織布で作られた折りたたみができる番組ロゴ入りオリジナルエコバッグ、この番組ならではのエコバッグをプレゼントしたいと思います、うん、なんとですね、まさきさん、30名の皆さんに、ね、
30名の皆さん、
はい、
はい、
もう今月いっぱい募集いたしますので、どしどしご応募ください。
宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらでお待ちしております。
はい、どしどしお寄せください。お待ちしております。
お待ちしてます、
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。